借金癖を直す30の方法。その9、生活費の内訳を考えることが借金癖の改善につながる。借金癖を直すなら必ず考えておきたいことがあります。生活費の内訳です。借金癖のある人は生活費の内訳を考えていません。考えていたとしても曖昧な状態です。きちんと生活費の内訳を決めていないと記憶や感覚だけが頼りになるため無計画な使い方になってしまいます。まだ大丈夫。もう一つくらい買ってもいいよね。たまには贅沢を楽しんでもいいだろう。気持ちが緩むと財布の紐も緩みます。お金の使い方が乱暴になりつい使いすぎてしまいます。生活費の内訳を考えていないということはお金の使い方に上限を設けていないということ。上限を設けていないとお金の使い方が気分任せや短絡思考になり使いすぎる傾向があります。水のようにお金を使ってしまい金欠に向かって一直線。気づけば家計が火の車になっていて借金せざるを得なくなっているのです。生活費の内訳を考えずして借金癖の改善はありません。借金癖のある人はきちんと生活費の内訳を考えましょう。頭で考えるだけでなくきちんと紙に書き出して目に見える形にしておきましょう。一般的な生活費の内訳は次の項目があります。生活費の内訳。食費、変動費、住居費、固定費、水道光熱費、固定費、宿泊費、変動費、交際費、変動費、交通費、固定費、通信費、固定費、教育費、変動費、保険医療費、固定費、教養娯楽費、変動費。生活費の内訳を考えるときは必ず黒字になることがルールです。生活費の内訳が完成すれば目立つところに貼っておきましょう。例えば部屋の壁や冷蔵庫の扉です。毎日見ることになり注意喚起を高めることができます。生活費を意識することで誘惑や勧誘に接することがあっても振り切れるようになります。もし予算を超えそうになればしっかり抑えるように心がけます。飲み会の誘いがあっても社交で必要なものを除けば断ることも大切です。変動費の要注意。特に注意したいのは変動費です。固定費は契約を見直さない限り一定額ですが変動費は毎月変わります。食費、宿泊費、交際費といった変動費は個人の努力次第で節約が可能です。生活費の内訳を考えておけばこれくらいが上限とわかるようになります。最初は有利生活費から取り組む。無駄遣いを減らそうと思い変動費の内訳を厳しく設定したくても注意した方がいいでしょう。最初から厳しく設定すると自由が減ってストレスも大きくなります。変動費の内訳はある程度の許容範囲を設けた方がいいでしょう。ストレスが小さくなって取り組みやすくなります。達成感も得られやすくなって長続きします。慣れていくにつれて変動費を厳しくしていけばスムーズにステップアップできます。生活費の内訳を暗記しておく。生活費の内訳を考えたら暗記しておきましょう。暗記までしなくてもいいのではないかと思いますが油断は禁物です。生活費は24時間365日私たちの生活と関わるお金です。お金とは切っても切れない関係ですから生活費の内訳くらい暗記しておいても損はないでしょう。紙に書いて見えるところに貼っておくのもいいですが本気で借金癖を直したいなら暗記をお勧めします。内訳を暗記するだけですから難しくないはずです。頭の中に生活費の内訳が入っていれば売り場で欲しいものを見つけてもこれは余計な買い物だと我慢できます。きちんと生活費の内訳を暗記しておくと節約意識と金銭感覚が研ぎ澄まされお金の管理能力も向上します。生活費の内訳を考えて目立つところに貼っておく。できれば暗記しておく。